初めての万葉集第107回。日本に現存する最古の和歌集万葉集をわかりやすくご紹介します。新田辺巫女への喧嘩。八釣山木立も見えず振りまごう、雪の騒ける明日楽しも。柿の本の人まろ、牧さん262番歌。訳、八釣山の木立も見えぬほどに振りまがう雪の乱れ降る朝は楽しいことよ。この歌は柿の本の人まろが新田辺巫女に奉った長歌261番歌の半歌として万葉集牧さんに収められています。長歌の方には安美獅子和語大君高寺す日の巫女四季います大殿の上に膝方の甘伝い来る雪地物雪通いつついや常世まで巫女がいらっしゃる大殿の上に降ってくる雪のようにいつまでも雪通いましょうとあり、新田辺巫女が居住する大殿の巫女の宮において巫女を褒めたたえた歌であることがわかります。両家からこの日は新田辺巫女の宮のあたりで雪が降っていたとみられます。なお半歌第四句雪の騒ける漢字本文雪にわかは雪にうぐつくなどの異訓もあり読みが定まっていません。日本書紀などの記述によると天武天皇には十人の男子がおり、女医の順番などから竹地、草壁、大津、小坂、四季、穂積、長、湯気、舎人、新田辺巫女の順に誕生したとみられています。寺西貞弘古代天皇制史論ほか、出生順については異なる説もありますが、新田辺が最年少の男子であることは確実で、初めての女医年である文武天皇4年700年頃に成人したと想定されます。新田辺の母親は藤原の伊予江のいらつめ藤原の鎌足の娘で、天武天皇との歌のやりとり万葉集巻に103、104番歌から、鎌足が邸宅を構えた大原、現在の飛鳥村大原付近の地に伊予江のいらつめも居住していたことが知られます。今回取り上げた歌の内容から見て、新田辺巫女の宮からは八釣山が見えたはずであり、八釣は大原の北隣にあたる現在の飛鳥村八釣付近と考えられますので、新田辺巫女の宮は伊予江のいらつめの邸宅の近くにあったか、あるいは母子同居していたのかもしれません。本文万葉文化館竹内涼。万葉ちゃんのつぶやき。和歌や作者などに関連するものを紹介するよ。万葉ちゃん。竹田遺跡飛鳥村。八釣集落西側の丘陵部南側にある竹田遺跡の発掘調査では、飛鳥時代後期の大型建物跡が見つかっており、複数の建物が方位を揃えて並んでいたことが分かっています。新田辺巫女の宮との関連は不明ですが、身分の高い人物の邸宅である可能性が指摘されています。遺跡は埋め戻されており、現在見ることはできませんが、調査成果の概要はウェブ上で閲覧が可能です。写真があります。発掘調査時の様子、写真提供飛鳥村教育委員会。場所飛鳥村飛鳥東山。問い合わせ飛鳥村文化財課電話 0744-54-4400。 0800-5600。発掘調査の成果など詳しくはこちら。普通地盤8ページ、下から3センチ、左から7センチあたりに QR コードがあります。